問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから大田遺産築地入船他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。円安に物価高騰、世はまさに大値上げ時代。しかしそこからはお車の査定引き取り書類手続き、どれも0円、しかも高額買い取り。お客様の力になりたいから、車の買い取り販売ならそこから。詳しくはウェブで。
築地船戸の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。
築地船戸の味。
神田伯山です。紅白でおなじみ築地入船のかまぼこでございます。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、清水の次郎長の人生を5日間かけて読む神田伯山新春連続読み、清水の次郎長伝東京公演が無事に終わりました。ただ一つ問題があって、私、売れると見込んで大量に仕入れた清水の次郎長耳かきカッコ600円が2本しか売れませんでした。在庫の山、耳かき放題。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、俺は人の心がわからないわ。だって清水の次郎長耳かけが売れない理由がわからないんだもん。まあ、それを X で、俺、清水の次郎長耳かけ全然売れないんだけど、俺絶対売れると思ってたって言ったらさ、リプで飛ばしてくれてるお客さんがいてさ、なぜ売れると思っていたのか知りたいですっていう。俺、だいぶずれてんだね。ほんと思った。で、俺もともとさ、神さんにさ、神さんが今回主催者で社長やってくれてるから、いや、今回ね、清水の、俺らがオリジナルで作ったんじゃなくて、清水のところで売ってるものをこっちにさ、まあ、輸入みたいな感じでして、それでもって売るみたいな。だから、正直売り上げとかないんですよ。その清水の人が喜んでくれればいいなって言って、清水からこういろんなグッズをかき集めて、それで売ってくみたいな感じなんだけどさ、俺神さんに何売ればいいかなって言われたから、こんなの、耳かき一択だろうと。だって講談を聞くのもやっぱこう耳を綺麗にして聞いていただいた方がいいし、なんか耳かっぽじって聞けみたいな、そういう単価もあるしさ、そういうなんか全部かかってるから、他のなんか手拭いとかそういうのももちろんいいけれども、でもまあ最終的に耳かきがまあ売れるかな、俺の予想だとかなり売れるなつって、もうでだから50本の清水の次郎長耳かきで、可愛いのがさ、マスコットみたいについてんだ上に、次郎長と、で普通の耳かきで、で合わせて600円ぐらいかな。まあでも高いけど、ちょい高だけど、まあ、チロチョいるから、これ売れちゃうかなと思って、5日間興行ですよ。ね、蓋パッて開けたら、2本しか売れない。で、これね、俺、人の心がわかんないんだよ。これ2回目だけど、未だになんで売れてないかの理由がわかんない。で、これ分かったのは1個、そうか、清水の次郎長グッズがそんな東京公演だとキャッチーじゃないんだと思ったの。したら、清水の次郎長温度計は爆売れしてんだよ。あのなんか立てかけて、今日の温度はって、で、裏こうペカって木札みたいになってんだけど、それをパカって裏見ると清水の次郎長ってこう達筆で書いてあるの。それはバカ売れしてんの。意味が分かんないんだよ。清水の次郎長耳かきが売れないで温度計なんていらなくね？耳かきの方がいるよね。 だって温度計って別にスマホとかで温度とか測れるし、わかるでしょ？温度計なんていらないじゃん。なんであれを買うの？てか、その清水の次郎長温度計買うみたいなやつがなんで耳かき買わないの？どういう優先順位なの？と思って。もうだんだん人の心がもう全くわかんない。俺だから本当俺商売とかやんなくてよかった。なんか俺ゴールドマンサックスとか入ってもものすごい4000億円ぐらいの赤字出すよ俺。きっと違うの買っちゃって。まあ、ゴールマンサックスに入れないっていう、まず問題はあるんだけど、俺さ、正直さ、喉の調子悪い時とかもあるからさ、もういざさ、もう講談とかできなくなったらどうしようかなと思ったで、いろいろ考えたけどさ、マネージャーの山口さんとかさ、他の従業員もいるわけですよ。で、神さんもいるし、うちの家族もいるわけだから、これどうしようかなと思った時に俺ね、団子屋やろうかなと思ったの。一時期。声の調子悪い時、このまま廃業する可能性あると、あれだから、名跡だけ一応預かってるから、白山団子売ろうかなと思ったけど、多分俺ね、よもぎ作りすぎちゃうと思うんだよね。よもぎ作りすぎちゃって売れないっていう。あと俺、手先が器用じゃないから団子もうまくないし。まあそういうわけでね、ちょっと話は変わるんですけど、俺、うちの神さんって冷静に考えたらものすごい俺に理解あるなと思うのがさ、この前さ、ストリップの公演が1月4日あったんですよ。で、夜新日本プロレスの興行があって、で、昼俺空いてたから、ちょっと子供と公演で遊ぶか、ストリップに行くかの2択で迷ってたの。で、それを神さんにそのまま、子供公園連れてこうかさ、ストリップ行こうか迷ってんだけどさ、どうしようか、つって、だいたい役割分担あるから、したら神さんが、あ、じゃあストリップ行ってきなよ。私さ、なんか遊んでくるからさ、って、これさ、この会話って俺普通にしてたんだけど、おかしくない？それなんかアルバイトの堀口くんにその話したら、それ普通の家庭でない会話ですよっていう。真逆じゃないですかっていう。でも俺別にそんな風に思ってなかったんだけど、あ、そうかと思って。なんか神さんもストリップ一緒に行ったりしてさ、理解があったりするからさ、どうかと思って。で、1月4日行ったんですよ。もう新年明けましてで、俺もストリップモーデだわ。したら浅草ロック座、めちゃくちゃ混んでんのよ。で、これ大体2時からなのね、お昼のね、一発目の興行が。で、それが30分前ぐらいにちょっと行ったら間に合うかなと思ったら、うわーってもう、長蛇の列でさ、うわ、これ入れるかなっていうか、椅子座れるかなみたいな感じでさ。で、それ面白いのが、清野さんの YouTube でね、もう実況のね、清野さんの YouTube でちょっと話しちゃったんだけど、そこでも言ったんだけどさ、家族連れが多いのよ。信じられないだろ？ストリップ見に行くのに、やっぱ壊れてるアンテナのやつ俺だけじゃないんだよ。家族で、なんか普通にお父さんお母さんで、せがれがもう21歳とか22歳ぐらいの、俺初めてのストリップなんだよ父ちゃん。あ、そうか。今日はいい踊り子だからな。ねえお母さん。私もね、他にも女性が来てるから見やすいわ。なんていう会話してんだよ。すごいだろこの会話。で、基本的にもちろんおじさんが多いんだけど、若い女性とか、しかも若い女性もなんかね、すっごいなんかおしゃれな、綺麗な人とか多いんですよ。で、普通のおばちゃんとかもいるし、ただみんなが思ってるストリップよりも、まあ、新春早々ってこともあんのかな。なんかいい感じなんですよ。で、まあ俺もいつもストリップのさ、一番後ろの席の真ん中っていう、まあ定位置みたいな俺の中でなんかあるのね。で、あって、で、そこに、あ、今日大丈夫かなと思ったら空いてるわけ。空いてた、ギリギリよかったと思ってさ、俺の一個前にさ、信じられないぐらいでかいやつ座ってんだよ。俺さ、いつもロック座に行くときに小柄なジジイが多いんですよ。小柄なジジイが多いから、野津江チンペみたいなのが目薬差しながら見てるから、すっごいはっきり踊り子見えんの。したらさ、身長190ぐらい、斎藤ブラザーズぐらいのやつがさ、これちょっとプロレスの例えわかんない人で言うと、まあ、落語とか好きなら演芸評論家の和田直久ぐらいでかいっていう。もっとわかんないよ。その演芸評論に合ってるサイズの体じゃないだろうっていう。あれ、スポーツやってたんですか？いや、やってないんですよ、白山さんっていう。小肌小平次はねっていう、そういう演芸評論の俺は結構好きである。そしてこのラジオも聞いてくれてる和田直久さんぐらいでかいのよ。っていうかさ、もう和田直久が落語界に俺の目の前座ってたら、その落語界はもう積んでるから。見えないから。あいつはね、一流のあの人は演芸評論なんだけど、周りの落語を潰すんだよ。ショックだろ、そんなこと言われたら。やめろよ、本当に。で、それぐらい、俺、なおなおなのかなってぐらい、和田さんですかって挨拶したくなるぐらい、どでかいやつが座ってて、うわーと思って。だからさ、なんかその踊り子を見てんだけど、その男が、 もう完全にその肩から上入ってくんのよ、俺の、その視界に。だから、なんていうのかな、ものすごい緑内障体験なわけ。で、そいつがさ、また厄介なのかさ、じっと見てないんだけどさ、なんていうの、あの、歌舞伎座の三階席とかで一番嫌がれる客だよ。あの、背もたれにさ、こう、背筋をピッとさ、椅子につけないでさ、前のめりになっちゃうやつ。お前、前のめりになったらよ、よりその俺の視界に、お前が全面半分ぐらい入ってくんだよ。ちょっと待ってくる。でもそれもさ、ちょんちょんってしてさ、や、あんたさ、って言うのも俺新春早々ストリップ上で喧嘩になるのも嫌じゃん。で、まあ俺がさ、好きなさ、サラさんっていうベテランの人とかさ、あと樋口三葉さんとかさ、もう俺が前以前ラジオでね、あの春風亭一之輔だと、樋口三葉イコール春風亭一之輔だっていう、まあ基本的に誰にもわかんない例として、いきなりガッて掴んじゃうんだっていう、そういうようなこと。言ってて。で、最後、南真由さんっていうさ、踊り子って、この流れが素晴らしくってさ。で、結局さ、俺も見てるうちに、その前のさ、そのね、和田直久、かしっかりを、こう、視界にこう入ってくて、うわー、うっとしいなと思ってたんだけど、だんだんと、その踊り子さんが、すごい綺麗な踊りを踊るにつれて、それが消えてくのよ。目の前に、なんかでかい男が座っているっていうものが、完全に視界から消えてくの。集中して、カーッとこうやって、なんか、聞くことができる、見ることができるようになって、最後の南真由さんに至っては、もう完全にその男が消えて、もう南真由さんと俺の一対一の世界観みたいな風に思わせてくれるみたいな、めちゃくちゃいい興行だったね。で、その間にもなんかさ、もちろん、おっさんたちがさ、エロ目的で来てることもあるんですけど、見るともう、踊り子たちがかっこよくて芸術的だから、最初はこう、ニヤニヤしてたおっさんたちも、だんだんと、うわーすげーかっこいいなーみたいな風にもなるし、またエロい目的もあるから、そこも忘れちゃいけないわけよ。そのなんかすごいいいバランスで、で、最後ものすごい拍手で、うわーって終わるみたいな。で、俺も拍手した時に、また和田直人がバンって出てきて、あ、この人いたんだ、みたいな風に、思わせてくれるみたいな。だからいい芸って結局ぐーってのめり込ませるから、周りの環境がいかに悪かろうと入らしちゃうっていうのをなんかちょっと発見して、で、それでいくと俺さ、鳥取ってる時とかもさ、なんかいろんなやつとかさ、バカなやつとかさ、なんか、100点が終わった後なんか帰っちゃうやつがいるみたいなことさ、なんか朝一とか中入り前とかで出てるとか言うやついるんだけど、でもそれさ、冷静に考えたら俺ふっと思ったのは、あれ、それって俺の芸がちゃんと良くないから、なんか本当にいい芸とかだったら、その他のお客とか気になんないじゃん。携帯とか鳴らすのは別だけど、なんか基本気になんないじゃん。でもそうじゃなくて、あ、そういう風になんかこう、いろんなこと、余計な情報入ってくるってことは、そんなにいい芸ができてなかったのかな、みたいな。俺、その190センチ男がうるさいから、邪魔だなと思ってたけど、最終的にそいつがこう、プーって消える時があって、あ、俺ここまで、南真由ちゃんとか、樋口三葉の域まで行ってないっていう、ちょっと自分を思って、なんだかわかんないけど、ストリップ見て楽しかったんだけど、軽く落ち込んで帰ってきたの。あれまだ南真由になってないわーつって、全然ダメだわーと思って、で1月4日さ、ちょっと落ち込んだ気持ちでさ、堀口くんにさ、いやストリップ行ってきたわーつって、ああそうですかーつって、つってどうでした、いやー落ち込んじゃって、ちょっと意味わかんない、ストリップ見て落ち込む意味がわかんないですよつって、いや素晴らしくって俺は足りてないなってことで落ち込んだんだよって、ああそういう意味ですかって、で 1.4 行ったので、プロレスですよ、新日本プロレス興業ね、またいい席を取っていただいてさ、でさ、俺がさ、またややこしいのがさ、以前さ、そのプロレスイベントで力道山未亡人でさ、なんかそのなんていうの、スタッフたちダメだみたいな、なんかガタガタガタガタ音がして、俺の講談中になんか入ってこなかったメールみたいな読んで、そのなんかね、ラジオでさ、ネットニュースとかにもなったじゃん。で、それのいろいろ指揮してくれてる人が、取ってくれた席なの。複雑で、その人がさ、じゃあ仮に K さんとしてさ、その K さんつって結構いい歳なんだよ、60ぐらいの K さんがさ、もううちの車止まった後にさ、なんか出迎えてくれてさ、いやー白山さん、この前のイベントすいませんでしたね、はははとか言ってくれんだよ。で、その人が悪いわけじゃないじゃん。申し訳ねえなーと思って、で、これお詫びじゃないんですけど、フルーツポンチって、で、俺心の中でフルーツポンチはもう好きじゃないんだけどなって思いながら、大好きで、これ、本当にね、本当に嬉しいんですよ。僕はね、三越のみかんにするか迷ったんですよ。白山さんが最近ラジオでね、三越のみかんに行ったら、どっちにするかなって迷ったんですけど、でもフルーツポンチ、ああ、その選択も違うんだよ。三越のみかんが食いたい。フルーツポンチって、あんまり好きじゃないけど、でも、ありがとうございます。本当にね、ちょうどね、三越のみかんもいいですけど、まだ、冷蔵庫ありますから、 フルーツポッチ食べたかったとこなんですよ。本当ですか？またイベントやってください。いや、それだけは。それだけはちょっと本当すいません。申し訳ないんですけど、つって。で、堀口くんも大のプロレス好きだからいい席で見せてくれんだよ。したら横見たらさ、なんか、ほんともう、リングサイド、もう目の前みたいな感じでもう何年も用意していただいててさ、なんか恐縮だなと思ってさ、横見たらほんと三浦の浜の番長みたいな、三浦大輔さん、いたりしてさ、うわ、すごいわと思って。で、もちろんプロレス自体も素晴らしく面白かったんだけど、俺がなんか注目しちゃったのがさ、同期さんっていうさ、レスラーの方がいるんですよ。その、スペシャルアクトみたいな。まあ、やっぱプロレスラーって入場テーマ。我々で言うと出囃子がかかったらそれ見せ場なんですよ。プロレスの試合もそうだけど、入場して入ってくるってところがやっぱこう、レスラーの最初の一番の見せ場みたいなところにさ、スペシャルアクトみたいな感じでさ、歌舞伎役者の中村獅童さんが、レンジ師の格好、なんかモコモコしてる、なんかあるじゃん、ちょっと歌舞伎とか全く興味ない人に言うとダスキンのモップみたいな、それを頭にこう、完全に乗せる赤いやつを、それで首を振るみたいなのってわかるかな、ケブリッツのね。で、それを、中村獅童さんが、今日のスペシャルアクトですって、もう突然サプライズですよ。中村獅童つって、そのもう大スクリーンにさ、3万人ぐらい入ってる東京ドームですよ。ケブリブワーやるわけ。で、すっごいいい出来なんだよ。俺の中では、獅童さんすごいと思ったんだけど、プロレスファンってさ、プロレスラー以外に死ぬほど厳しいんだよ。前世紀のたけしさんが出ても、たけし帰れって言われたんだよ。1980年代。で、ましてや、獅童さん別になんか多分頼まれてやってんにもかかわらず、シーンってしてて、俺本当にこいつら嫌な奴だなと思って。俺もそうなんだけど、このさ、プロレスファンのさ、でも正しいじゃん。プロレス、レスラーが一番偉いんだってのは正しいんだよ。正しいし、俺もその理屈はわかるけど、ゲストで来てんじゃん！指導嫌な思いするじゃん。で、俺もさ、冷静に考えたらなんか、講談の人とかでもさ、時々なんかさ、サッカーとかバスケのとかで、余興とかでなんか、出てたりする時あるじゃん。で、盛り上がったりしてすげえなと思うんだよ。だからサッカーファンとかバスケファンとかさ、あるいは野球の始球式だってなんとかさんが来てますとか言ったら、いちいちさ、知らないやつでわーって盛り上がるじゃん。あのプロレスファンのさ、指導への冷たさ、あれ何超歌舞伎でペンライトを4000円ぐらいで売ってるから、その報いがここに来てんの？信じられないぐらい冷たいんだよ。でも指導さんは、もちろんそういうのも慣れてらっしゃるから、どう蹴られるかって、でも煙うわーして、その同期さんと一緒に入ってくるみたいな感じなんだけどさ、俺も指導さんの気持ちになっちゃって、絶対楽屋で落ち込むっていうか、作家の佐藤健さんもさ、めちゃめちゃプロレス好きですから、いやなんかね、指導さんがスペシャルアクト来たんですよ。どうそうですかつって。お子さんかなんかが指導さんのお子さんが同期さんのファンで、それでもってなんかその流れでなんか出たみたいっていう説があるんですけど、みたいな。お子さんの流れみたいですよ。つったら佐藤健さんが、その流れで出るのは最低だな。見て、厳しいだろ？もうプロレスファンってさ、なんでこんな厳しいの？プロレスラー以外に。で、他にも、あと手前のウィッシュの大吾さん、なんか新日かなんかで一回歌歌ったらしいんだよ。曲かなんか。信じられないぐらいもう静まり返ってたんだって。で、これを多分みんな著名人も言われたくないのに、なんでもう一度言うかね。で、その大吾さんに至っては、もうずっと新日とかも来てたし、プロレス好きを公言されてたんだけど、その、なんかファンから冷たくされて以降、聞いた話によりますと、それ以来、一切プロレスのこと言わなくなったって。恐ろしいね。俺多分中村獅童これからプロレスのこと何にも言わなくなったら、そういうことだよ。でもさ、このなんだろうね、プロレスラーが一番偉いんだっていう、なんかそれ一番正しいんだけど、そのゲストに対して冷ややかなこのプロレスファンの気持ち、俺も死ぬほどわかるけど、なんだろう、最終的にやっぱり猪木が来たら盛り上がっちゃうっていう。この俺らの猪木の細胞っていうかさ、もうなんかさ、前ピエール滝さんも同じこと言ってたんだけどさ、もう猪木さんが引退された後ですよ。で、今日は、スペシャルゲストが来ていますみたいな、リングアナのケロちゃんが言うわけよ。そしたらみんなさ、もう周りもさ、どうせ猪木だろうどうせ猪木だろうっていうの。アントニオ猪木さん入場ですっていう。 したらもうどうせ猪木だろって言ってたやつも、猪木ボンバーイエイ、猪木ボンバーイエイってやったらみんな手挙げてんだから、猪木猪木って、なんと猪木が来ても盛り上がるわけよ。もちろん猪木は最高だからさ、信者だから俺たちは、どうせ猪木だろって言いながらも猪木来たら盛り上がっちゃう。その万分の一でも指導にやってくれよ、毛振りしてんだから。プロレスは鬼のように厳しい。で、どうせこの放送も番頭がこのラジオ聞いてるから、番頭がまた余計なこと言って、また指導さんのこと話してました。本当？白山さんが？ああ、そうか。どれどれ聞いてみよう。万分の一でもさ、猪木の喜びを指導に与えてくれよっていう。こんなラジオ聞かせればやろうっていう。指導は言うよ。
でもちょっとね、そういうの思いましたね。で、なんかね、終わった後に清野さんと YouTube 撮ってさ、そのラジオみたいな、清野チャンネルみたいなのあるんで、まあ俺、今日と同じようなことちょっと喋ってんだけど、で、そこでもちょっと話したんだけど、な、あの、レスラーのね、興行ね、あの、プロレスは面白かったな、とか、いろんなことを思ったりもしたんですよ。で、いろんなことを。で、その時に、ふと思ったのは、俺やっぱ興行が好きだなってこと、やっぱね、結局、ストリップも興行じゃないですか。どういう興行でやるとかね。で、プロレスも興行なんですよ。講談も興行なんですよ。で、その耳かきが売れないっていうのも興行なんですよ。で、そう考えた時に、あれなんかちょっと、興行やっぱ面白くて、こう、尻上がりに盛り上がっていく、鳥に向かってバーンっていくみたいなの最高にいいなと思って、キヨンさんね、俺ね、これからちょっと、いろいろ見せ物小屋とか、全国とか回って、ちょっといろいろな、その文化に触れていこうかなと思ったんですよって、ここに行った瞬間に気づいたんだけど、俺ほぼやろうとしてること、小沢昭一なんじゃないかっていう。ほとんど小沢昭一的か俺なんじゃないかっていう。いろんな見せ物小屋の写真撮ったりとか、そこに文章を載せたりとか、気候やってくって、あ、俺ちょっと待てよ。知らず知らずのうちに、小沢昭一さん目指してるみたいになってるっていう。ちょっとそれが面白くってね。だからそのなんか興行でさ、なんかプロレスラー以外のさ、人が出ると、なんか受け付けないみたいな文化があったりとか、なんかそういうなんか、もろもろの興行みたいなの今めちゃくちゃ面白いなと思ってね。だから、もうなんかさ、プロレスとかさ、やっぱいい文化なんだけど、なんかこう、率先してなかなか時間もなくていけなかったんだけど、今年はちょっといろんな団体行こうかなとか。でもこれをさ、X とかでさ、プロレスいろんな団体行きたいなとか言うとさ、なんかわかんないけど、今 J スーさんが死ぬほどプロレスハマってるでしょ。いや、だからそういう風に考えた時にね、俺でもさ、そこでさ、プロレス行きたいとか言うとさ、前からスーさんにちょっとさ、誘っていただいてんのよ。ガンプロ行こうよとか、なんか全日とか行こうよって言われてんの。で、俺もちょっとごめんなさい、スケジュールなくてとか。あとさ、スーさんとかにさ、誘われているさ、なんか、あの山崎怜奈さんとかさ、ね、写真写ってんだろ、プロレスに。あの、いやいや写ってる顔。明らかに山崎怜奈興味ないだろっていう。だからちょっとだからどうしようかなと思ってるけど、でもスーさんがそんなハマってんなら、ちょっとスーさんもね、あの、プロレス長く見てらっしゃるから、さあ、スーさんの方がもう今全然詳しいから、ちょっとスーさんに教わることも多いなと思って、ちょっと行きたいなとかも思ったりするんだけど、いや、俺もちょっと写真写るとき第二の山崎怜奈みたいな。興味ないけど一応人脈で来ましたみたいな。ああいう写り方怜奈ちゃんするもんね。他にも武田砂鉄。全く興味ないであろう武田砂鉄も、数人脈を築きたいから来たっていう。みんなそればっかやってんだよ。でもスーさんが楽しそうで嬉しいね。なんかあんなにもうプロレスで盛り上がってるスーさん見るとなんか、あ、楽しいんだなっていう、なんか人がさ、今なんか世の中さ、こう悪口ばっかり言ってるとか、X とかでもそういうようになってんじゃん、世の中。だあんなにさ、好きなものに夢中になってる X をしてるってなんか見てて楽しいから、あ、これが本来だよな、とかってちょっと思ったりするんだけど、なあ、でもちょっとね、いろんなやっぱ見せ物っちゅうかイベントっちゅうか、いやー、感服してちょっと面白かったなと思ったんで、ぜひ皆さんもね、ストリップ、プロレス、ちょっと僕もね、で、新しいジャンルもね、ちょっと開拓してないジャンルとこれなんか、行ったら面白いと思うんだよね。で、ちょっとそっちもね、行こうかななんてことを、今年は考えておりますんで、一回ちょっと CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
大谷さんにはこだわりがあります。生薬へのこだわり、粉末へのこだわり、自然由来の7つの生薬を独自の製法で粉末にしています。飲みすぎ、胸焼け、胃の不快感に効く第2類医薬品、大谷さん、ありがとう、いい薬です。
今ヨーロッパで注目を集めているピアノトリオが来日。日本学友協会主催、 TBS ラジオ公演、ウィーン・アマデウス・トリオ。 2月22日サントリーホールブルーローズで開催。芳醇な響きをぜひ劇場で。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から太田遺産、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、で最近ちょっと面白いなと思ったのが、僕自身は打ち上げとかずーっと嫌いで出てなかったんですよ。めんどくさいな、あんな時間あったら稽古とかしたいなとか講談とか本読みたいなみたいなんで行ってなかったんですけど、最近なんか立て続けにですね、忘年会も含めまして新年会みたいなのも、まあ、たまたまなんかこう寄席の流れで参加することがあった時に、今さこう建前で世の中がさ言っちゃいけないことみたいなのがめちゃくちゃ増えてきてない？だから打ち上げの質量ともに爆上がりな気がする。俺なんかこの前も寄席の打ち上げとかでさ、師匠方とかがなんかさ、ほんと言っちゃいけないことを言える範囲で言うと、チンチンが折れたって話をしてて、若い頃ね。しかも海外でっていう。じゃあそれ夜の店、いや夜の店とかじゃなくて、チンチンが折れた時の音知ってるっつって、いや知らないですよっつって、バキって言うんだよ。骨がないのに。そうなんだよ。これはね、その時の俺がまだ23の頃で、もう引き込まれちゃうじゃん。すっごい面白いっていう、チンチンが折れちゃった話っていう。しかもその夜のお店とかエロいことしてないで折れちゃった話なんだよ。すごいでしょそのなんか流れ。まあ、それちょっとその流れは本当に言えない話なんだけど。いや、それちょっと下ネタっぽいのと、あともう一つやっぱ人の悪口が。やっぱみんな飢えてるね。俺さ、ラジオでさ、なんか、前回もさ、高木秀樹さんのこととかさ、ちょっと申し訳ないぐらいにいろいろ言ったじゃない。したら、なんか、たまたま安住さんが聞いててくれたとか嬉しいな、みたいな流れあるけど、やっぱそうじゃないんだよね。あんなんてさ、先週のラジオだってさ、俺高木さんとあと何人かぐらいしか行ってないでしょ？それをさ、もう、その宴席のさ、4時間とか、その5時間とかでさ、みんなも100人ぐらい出してんじゃねえかな。極真みたいになってるよ。100人組手で、次から次へと人の悪口言ってくみたいな。で、もちろん俺だって言われてるし、みたいな感じでさ、もうほんと、もうめちゃくちゃボロクソに。で、これが人の悪口がね、楽しいですね。具体的な名前出せないですよ。そもそも、いけすかないやつだとか、そういうことを平気で言うのよ。大先輩に対して。で、それに対して俺もあいつを嫌いだっていう。もう同調者がどんどん、そいつの嫌いなエピソードをもう被せてくるみたいなんで、それで飲む酒がめちゃうまい。で、恐ろしいのはですね、自分がトイレとか行くと俺が悪口言われる可能性があるから、みんなトイレに行かないっていう。そういうのも含めて、あ、そうか、こういう文化があったんだな、みたいな感じでね、やっぱちょっと改めてね、今この酒席、お酒の席みたいなのが、俺も嫌いで、まあ、これからもそんなに行かないですけど、なんか質量ともになんかみんななんか面白くなってて、あ、本当に言えない発散みたいなのここでしてるんだなっていうのでね、みんなが本音を言い合ってる感じがすごく素敵でしたね。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ダイスの工藤大輝です。毎週土曜日10時からお送りしているトークアバウト、18日のゲストは歌い手声優の天月さん。テーマは令和7年お年玉財政計画。学生のみんなが今年お年玉をいくらもらって何に使うんでしょうか。
全額卒業旅行に使います。
お父さんへのごまつり代にして倍返しを狙うぞ。
気になっていたブルーロックを全巻購入。
可愛い小学生の妹に1000円あげました。
などお年玉財政計画を大調査。トークアバウトは18日土曜夜10時から。 Sharing topics that you
want to talk about。 TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズが ネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。